木です。
浅野です。
アットコンエクササイズのお時間です。
はい、ちょっとね声が響いてるかもしれませんけど、
あ、ちょっと場所違うんですね
今日ね、すいません、
いろいろと事情がありますね。はい、ですね、まあ、前回、はい、投げるっていう動作、その投球とかね、はい、物を投げる動作についてちょっとね、うん、お話ししてきましたけれども、
はい、
まあ、そういう意味で言うとこの投魂エクササイズっていうのは、まあ、その健康関連で運動というものをどういうふうに捉えていくかっていうのもあるし、うん、どうやったらその強くなっていくか、あるいは上手くなっていくかっていうことをね考える、うん、そういった番組でもあるんですけども、
ああ、
はい、そういう意味で言うとその、まあ、投げるっていう動作、うん、まあ、いろんなスポーツ場面でも出てくることですけども、うん、これを上手くしたいっていう結構そういう要望っていうんですか、うん、リクエストは多いと思うんですけど、
あ、うまくね、
うまく、
まあ、まあ、何をうまくっていう定義もねしなきゃなんないでしょうけど、
そう、まあ、投げるって大抵目標目的があるじゃないですか。
あ、はいはい、
例えば野球であればキャッチャーの構えたところにピッチャーが投げれるとか、
うんうん、まあ、投げれるかってピッチャーじゃないです
けど、ね、最初のもうボール、なんていうの、開幕できない、
まあ、野手なら一塁とか、
そうそうそう、
まあ、場合によってはセカンドにとか、
うん、目的がありますよね、うん、まあ、サッカーでもね、あれはスローイングとかでも、
ああ、投げる
っていう、ね、投げるってやつでもね、うん、その全然何も関係ないところに投げてもしょうがないですから、
うん、ラグビーもそうですよね。
そうそうそう、うん、まあ、そういう意味で言うと目的目標があるっていう、う
ん、まあ、バスケットなんか完全にそうですけど、
うん、でそこでこううまくできるっていうことは、その目的目標にうまくこう合致するようにもの、うん、球であったり、うん、槍であったり、
ああ、槍ね、
うん、そういったものが飛んでいくっていう、
まあ、より遠くの目標ってことですね。
でもあれも遠くきゃいいのかっていう
と、まあ、範囲が
ありますからね、
あのラインにの間の中でより遠くに、
そう、そういう意味で言うとハンマー投げだってね、うん、枠で投げていかなきゃいけないし、うん、円の中でまず投げ切らなきゃいけないし、
ね、ああ、そうです、
目標目的があります。でもこれをうまくしていくってなると、なんでしょう、上手に投げるって子供の時よく言われたんですけど、
上手に、うん、上手に
うまく投げれる方法はちゃんと投げれよって、
まあ何回繰り返しても同じところに行くような、うん、正確性がまず一つあるんでしょうね。
そうですよね、うん、だからその正確に投げれてるっていうことは、正確に投げるための何かこう仕組みっていうか、
そ
うですね、
そのためには投げるっていう動作がどうやって獲得されていくかってことをやっぱり知っといた方がいいと。
獲得、
うん、まあ先週も話したかもしれないですけど、
はい、
運動の発達の段階で、
あ、
子供がまずどうやって物を投げるかっていうのは、うん、結構参考になると思うんですよね。
なるほど、いきなりね、うん、剛速球投げるわけじゃないですからね、うん、
遠くにも投げれないしね、
うん、
だから近いところで手首と肘だけを使って投げるとこから始まって、うん、でもその動きがだんだん大きくなって体全体を使って投げて、しかも遠くに投げれたり重いものをこう投げたりとか、
うん、
まあ砲丸投げの場合はね、また投げ方違いますけども、うん、まあ、野球のボールなんかでいうような、ああいうボールをどっかに投げるっていうことに関して言えば、そういう発達の段階を経てこう、より複雑な動作っていうんですか、を獲得していくってことがあるので、
うん、
まあ、その辺をよく知って、最初の段階でどういう動きをしているかっていうのが必要なのかもしれないですけどね。
あ、じゃあその投げるっていうことを、まあ、うまくするんであれば、ちょっとその運動発達に目を向けてみたらいいんじゃないのかと、
うん、そうなんです
いう感じなんです、ね、
長々とね2週にわたって言ってますけど、うん、結局そういうことです。
わかりました。じゃあ、はい、後半その運動発達っていう側面から投げるっていうものをうまくしていくにはどうしたらいいのか
っ
てい
う、あ、はい、もうちょっと
上手にしていくには、ね、はい、話していきたいなと思います、はい、傷の
フルマラソン
走り切るぞ、はい、
はい、
決まりました。
拍手なしで、
なしです、はい、そういうバージョンもありますですね、前回そのグリコーゲンの貯蓄というか、
あ、はい、
それを蓄えて事前にね蓄える、いわゆるカーボンローディング、
うん、
カーボンローディングってちょっとどういう意味かというと、
うん、
炭素を蓄える貯蓄するっていう意味ですね、うん、カーボン。でこの炭素は何を意味してるかというと、いわゆる炭水化物の炭素です。でそれは要するに糖質、糖分ですね。ただ人間、お前でも言いましたが、糖分、グルコースという糖質という形ではちょっと使いづらいんで、うん、それをグリコーゲンというものに置き換えて、まあ、肝臓であったり筋肉だったりに食べ込むと、
うん、
で特に足のようなね、走るという動作で筋肉を使う時のエネルギー源として使っているのはこの筋グリコーゲンです、
うん、
ただこれは筋グリコーゲンというのは糖質なんで、より酸素が少ないような状況下、よりきついような運動を求められているような状況下では選択的に使われるもので、うん、ペースが遅くのんびりとして走る分であれば、むしろ糖質じゃなくて脂肪の方をですね、はい、エネルギー源として使うと、うん、ただまあレースもね終盤になってくると、そうは言ってももう息も上がってきたりだとか、うん、してくると、これどうしてもその脂肪よりもだんだんとグリコーゲン糖質の方を使うようになってくると、うん、でそこで30キロ地点のところでもう筋肉の中のグリコーゲンを使い切って、もう足が動かなくなっちゃうっていうような現象が起こりやすい、うんうんうん、じゃあ事前にですね、それをレースが始まる前の日程でですね、炭水化物の多めの食事をとって、うん、まあ、筋グリコーゲンを蓄えておけば、少し足が動かなくなるのを30キロ地点以降でね、うん、防ぐことができるんじゃないかという話、はい、でもう一つの浅野さんの方から言われた、肝臓にもあるんでしょと、
うん、
グリコーゲン、
うん、
何やってるのと、
うん、
いうことなんですけど、
溜め込んでどうするの、内部保留して、
内部保留なかなか出さない実はですね、この、まあ筋肉だけじゃなくて人間の体はどこもかしこも実は糖分を必要とするのがありまして、その最たるものはね、脳なんですよ。神経細胞、神経細胞非常に糖分バカ食いでして、かなり使うんですけども、でそれを養っているのは実は肝臓でのグリコーゲン、でこの肝臓でのグリコーゲンがいわゆる体中の中の血液の糖分、血糖値、はい、
血糖値、
この血糖値の反映に維持するのに役立っているのが肝臓、
肝臓の方ですね、はい、
だから人間その血糖値がご飯食べた時高くて、ご飯食べなかったらすぐ下がっちゃってたら、うん、死んじゃいますんで、
うん、
食べてない時だって一定の血糖値維持しなきゃいけない、
生きるためにね、
うん、これをやってるのが肝グリコーゲンなんですね。食わんくたってやっぱり維持させなきゃいけない、うん、食べてないから脳お休みですよってわけにいかないんで、食べてなくても脳は働いてなきゃいけない、
うん、
でそういったエネルギーを送っているのは肝臓でのグリコーゲンが、まあ、血糖値という形で反映されて、うん、脳神経細胞を生かしていると、うん、まあ、使わせていると、
カングリ、
カングリ、
カングリ
そんなカングリはいいで、今のこのマラソンとじゃあカングリコーゲンってね、うん、どう関係しているのかっていうと、うん、長く走ってるとちょっともういいや走りたくないやと、
あ、
うんざりしちゃう時ってあるじゃないですか、
うん、
その足が動かないだけじゃなくて、うん、なんでこんなことやってるんだろうみたいな、
うん
うん、何にも楽しくないよ本当は楽しくって始めたはずなんだけど、
ああ前も言ってましたよね、うん、でそれはもう気合の問題だみたいなこと言ってたけど、
で後半になってなんで急に楽しくなくなっちゃうんだろうか、
あ、
まあ疲れてるからなんでその疲れの原因の一端は何かっていうと、うん、
実は
血糖値が下がってる、
おお、
まあ、肝臓のグリコーゲンでこう走りながら食ってるわけじゃないですから、うん、食ってない時は肝臓のグリコーゲン使うって言ったじゃないですか、と、
うん、
いうことは走ってる時も肝臓のグリコーゲンずっと使ってるんですよ、
うん、
そうするとあるところから肝臓のグリコーゲンでも血糖値を維持できなくなってくるところがやってくると、うん、そうするとどうなるか、
うん、
一番の消費者である脳神経細胞がもう疲れ始めちゃうんですよ、
あ、でも脳は大事ですからね、
もうこういうことですよ、働かされて働かされて何も飯も与えられず、
うん、
やってられるか、
あ、
っていう気持ちが
走ってる時ね、
走ってる、
はいはい、
っていう気持ちが
そっちの方が勝っちゃう、
そうダイレクトに人間出ちゃうんですね、
ああ、それはいくら気力でカバーしようとしても無理です、
そう、うん、だからそこを
生理的です
もん、そう、そこを補うのが何かっていうと糖分なんです、だからランニングの時のエイドのところで飴だとか、うん、ブドウ糖だとか置いてあるんですけど、
はい、
あれなんかは足を動かさせるための糖質補給じゃなくて、
ではないです
よ、ね、脳を、うん、疲労からこう回復させるための、
要は血糖値を保つためです、
そう、うん、ここちょっとね分かってほしいの
は、
脳は疲れる、うん、もし走ってる時にうんざりしてきたら、うん、今甘いものを舐める時です、
なるほど、
うん、っていうところで今日の
はい、分かりました、
ね、脳は疲れる前に甘いものを飲みます、
なるほど、
取りましょう、
うん、
これが30キロを超えて走れる一つの秘訣、
はい、
ということ、
ありがとうございます。
またもうちょっとね30キロ地点のその魔の30キロのところで、失うものは何かという話をちょっとしておきたいんで、うん、
あ、まだあるんですね、
次回も
続きが ね、
はい、話したいと思います、
楽しみです、
よろしくお願いします、はい、
半です、はい、じゃあね、うん、その運動発達という視点から、うん、投球投げ物を投げるっていう、うん、動作これをこううまくしていく、うん、いやどういうふうな視点があれば、
まあ、簡単に言うとですね、うんまあ、ちょっと怠惰かもしれないけどもゴミをね、うん、ゴミ箱のとこまで動かないでポイッとこう投げて
あ
まあ外すとまた
うん、
あとか
っ動かなきゃなゴミ箱の周りに何個か紙とか落ちてますよね
かえって面倒なことになりますけどそうそうこれうまく入れるっていう動作の中に現れる肘と手首を使う投げ方、
うん、
これが先ほど言った子供がまず最初投げる投げ方なんですよね、
うん、使ってる部分は肘の屈伸と手首のまあ屈伸
多分肩がちゃんと固定されてる方が正確に投げられるでしょう、うん、
体や肩や胴体はちょっと動かずに肘手首で、まあ、あとは指を安定固定させるみたいな、
うん、だそこはモビリティ&スタビリティにもつながるんですけど、うん、それって他の競技でも言えますよね例えばバスケットのシュートとかフリースローなんか特にそうですけどやっぱり肘と手首で投げてるし、
うん、こう添えるようにね手で片っぽ例えば右利きだったら左手で添えるようにしてるけど右手の方はこう肘の動きと手首の動きでこう押し込んでいう感じです、うん
でまあ、女子の場合は両手で、まあ、ちょっと女子にとってはボールが重たいのかもしれないですけど、うん、それで遠くに飛ばそうとすると両手でやりますけど、うん、でもやっぱり肘が投げるときに伸びていくっていうのには変わりない、
うんうん、バスケットもなんかでよくそのああいうセットプレーでね、うん、やるときはともかくとしてスリーポイントシュートのように、うんまあ、結構な距離を動きながら投げるっていう場面もあるじゃないですか、うんうんあれってやっぱりあれ専門の投げ方になってるんですかね
でもやっぱ同じですよね、
うんうん、
要素は、
うん、
だからいろいろ他 の, ジャンプしてやるとか全然違う入れ方もありますけどね、下からこう持ち上げて投げる、
うん、
あるけどもでもある程度の時間あって狙ってやる正確にやろうとするとああいう動きになりますよね
ほうほう
だからそこにこの投げるっていうポイントが一つある
ああいう動きっていうのはその肘と手首で押し込むっていう感じ
ですそうですねでもう一回と野球のピッチャーに翻ってみますと、
うん、
あれだけ大きく体を動かしながら、うん、でも最後のリリースの直前はやっぱり子供の時に学んだ、
う
ん、動きが再現されてるわけですよ、
ね、じゃあもうお父さんとやったキャッチボールの
そうそうそうそう
あの時がプロになった人たちの肘と手首にはまだ残ってる、
うん、残ってると思います、
ね、すごい内が感動的な感じですね
だから昔松坂じゃないし誰だとかこう石を遠くまで投げるのをこう何回も練習したみたいな話があったような気するけど、
うん、
結局そこもそういう遠くに投げるだけじゃなくて正確に投げるっていう練習を繰り返し繰り返ししてたのかなっていう気はしますけどね
ああなるほどね、うん、じゃあそれはそこも例えば最後に、まあ、ボールがリリースって言っていいんですかね、うん、ボールなりのそのものが手から離れるところの肘と手首の動きはもう最初に身につけた、うん、子供の時に身につけた短い距離でやり取りしたところはそのまま残ってい
く、まあ、そこからまあ大人でさらに学んでいくんでしょうけど、うん、
でもやり方としてはそこをたくさん繰り返して
たそこが正確だといくら他が安定しててもやっぱりこういわゆるターゲットに向けて目標物に向けて正確に狙って投げるってことは難しいのかもしれないですよね
でもこうそれで距離が伸びてきてくると例えば外野手だとかになってくると今度長い距離を投げなきゃいけなくて、その時にじゃあやっぱり基本は残しながら何かを付け加えていくっていう形になってき
て、うん、だんだんと体の、まあ、それもこの間言ったと思うんですけども、うん、肩を動かすとなればそのもうちょっと体に近い部分をちゃんと固定しなきゃいけないし、
うん、
本当に全体使おうとしたら下半身も安定してなきゃいけないし、
うん、
でだけどもお宅がこの間言ってたように仰向けになって天井に向けてこう投げる練習っていうのはやっぱりそこの肘と手首の
最後の正確性のところは残ってるという、
うん
うん、じゃあもう最初のそのお題に戻りますけどもじゃあ上手に投げるようにするにはっていう時に考えた時に、うんうん、まず基本であるその肘なり手首なりボールリリース、うん、物のリリースのところに近いところの正確な動きがその運動発達から考えた時に、ね
うん、
あの時に学んだものの動きと同じ似たような動きをきちんと正確にできてるかどうか
近いところでまず正確にだからそれも先週言ってましたよねキャッチボールって近いところから始めながらだんだん遠くに行ってまた戻っていくみたいな そういうことだからやってるんじゃないですか、
うん、でじゃあ今度距離が伸びていくとそう加わる今度場所が増えてきますよね、うん、で今度その加わった部分は加わった部分でまた何か正確なトレーニングをしていかなきゃいけない、
まあ、よりさっき言ったモビリティ&スタビリティで言えばスタビリティのところが強くなってますよね、うん、
なるほど、まあ、このうまく投げるっていうことはちょっとイプスにもね、あのイプスの改善にもつながってくる、
イプスでちょっと説明してあげた方がいいと
思います。何の略でしたっけ、ちょっと、
あ、何の略か分かんないですけども、うまく投げれなくな
るんですよ、ね、元々はね、
ちゃんとパットの
投げるのもそうだし、パットもそうだし、あと卓球とかのきちんとそのサーブができなくなる、
ああ、単純な動きが
元々できてたことが全くある日を境にできなくなってくるっていう、うん、そういったあのスポーツによくありがちなね、あのスランプみたいな現象なんですけど、まあ、そういったイプスの、あのトレーニングという形でも何か見直していけれるものが入っているのかな、
まあそうなのかもしれないです、それに関してはちょっと僕あのはっきりしたことは言えない
です、そうですね、
はい、
じゃあまたちょっとそのうまく投げるっていうこと、投げるってどうしたらあの鍛えることができるのかっていうことを今後もねちょっとやって
もう少し
探っていきたいなと思います、
わかりました、
はい